いつまで喋ってんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつまで話してんすか。
いつまで喋ってんすか。
いつ喋。
はい、続いてはおすすめの曲のコーナー。イエー。僕らのおすすめの曲を毎回紹介していきます。かけるのではなく紹介するだけです。曲を聴きたい場合はこのポッドキャストの配信ページにリンクを貼っておきますのでクリックして聴いてみてください。というわけで今回はロボットアニメを主題歌とか曲をテーマにして、選曲してもらってます。じゃあまずは、ヒルノさんからいきましょうか。
はい、ロボットアニメの僕主題歌をカラオケで歌うのがすごく好きで大体歌えるんですけどものすごく気持ちよくなるよね。で、なぜかこの好きな歌を並べてみると全部山本正幸さんっていうね、あのタイムボカンシリーズの曲を手掛けた人が作ったロボットアニメの曲っていうのがものすごく好きだっていうことが分かったの。
ブライガーとか、
ブライガーとかね。 あとあのものすごいかっこいいと思ったのはアクロバンチっていう、
はいはい、あれも山本
正幸さん、あれも山本正幸さん曲なの。
失われた、
そうそうそう、夢の下流
と、あ、夢の下流と、
あとねスラングルっていう、
はい、あれもそう、
悪大作戦スラングルっていう、
あのいわくつきの
ゴリラしか言ってないっていう歌ねそう、あの全部そのかっこいい楽曲って山本正幸さんなんだっていうのが、
天才だねあの人は。
そうそうなのよ、天才だなと思って、うん、でその中でも最近ものすごいこの歌いたい欲が出てきたのが当時ゴーディアンっていう、
日曜の朝かなやってた、
日曜の朝やってたの、
確か日曜の朝じゃないかな。
なんかね当時ね歌だけ覚えてて、あとなんか見た覚えもあるんだけど、うん、あの人間がねなんかあのマトリョーシカみたいなさ
そう
どんどんね装甲をまとっていくみたいなさ、
そうそうそう
ね、その後あのマシンロボクロノスの大逆襲かなんかで、
バイカンフーがね、
同じような、
同じような、あれおもちゃも同じ金型使って作ってるからね、うん、デザインも同じになっちゃうんだけど、
ね、すっかりバイカンフーの方が人気になっちゃったけど、う
ん、
元はね
元はゴーディアン、
でもあれも当時おもちゃ結構売れたらしいよね。
あ、売れた売れた、あれ売れた。
一応ウィキペディア情報によると、うん、タツノコプロ読売広告社が制作し、ね、1979年10月から1981年まで東京12チャンネル他で放送されたロボット、
はい、1年以上やってたんだよね。63話、
長いね。
西部劇場の雰囲気が特徴、再放送時にはオープニング変更され、うん、分身合体投資ゴーディアンと解体された、うん、キー局での放送時間は第26話までは毎週日曜日10時から10時半、
うん、そう覚えてる覚えてる。
あ、じゃああれだ、筋肉マンとかさ、
あとねバラタックとか、
バラタック
ゴールドライターとかも、
あの辺も日曜の朝だったっけ、
違ったかな。
第27話以降は毎週日曜日7時半から8時、
でもそうか、タツノコ枠ってことか、
うん、うん、タツノコなんだね。そうだ、そうそうそうそう。
でち
なみにこれがさ、なんつうのかな、これなんか話によると、まあ、没曲をね、
うん、
作り直したっていうことだけど、なんだろうね、山本正幸さんっぽい曲なんだよね、うん、よく聞くとね最後の「君は知るか知るかゴーディアンゴーディアン」っていう最後のところがすごい好きなんだけどさ、まあ聞いてみてください。
はい、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
はい、ではゴーディアンの主題歌です、どうぞ。
はい、というわけでゴーディアンの主題歌、
どうかっこいいよね、
いいよね。ゴーディアンって結局何だったの
何だったんだろうね
あれそこに出てくるロボットの名前にねゴーディアンはないのよね。
あ、ないよね、
うん、
ああそうだよね。
なんだ、
なんかねゴッドとガーディアンを、まあ、合わせたような造語だけど、確かにそうだよね。
そう、ロボットはプロフェッサーデリンジャーガービン、
そうか、
あ、ゴーディアンってロボットはいません
ないよね。
子供の頃から不思議だった
んだ。なんそうだね、何だったんだろうね。
それはじゃあ調べましょうね、今度ね。はい、
なんかゴー、うん、はい、ですね、は
い、犬もいたよね、なんかロボット犬みたいなのがね、うん、
ブレンダーみたいなね、
うん、
はい、わかりました。全然知らない、ごめん。でもこの後枠がゴールドライターだそうです。
あ、そうなんだ、
やっぱりね、うん、
この朝枠が1話から5話が
ゴールドライターも山本正幸さんだよ。
最高だね。
うん、
ゴールドライターもすごいね、持ってたな。
変わるんだ変わるんだ。
言葉のね使い方もうまいしね、
そうなの、
音の乗せ方も天才的にね、
はい、ぜひ聞いてみてください。リンクからチェックしてみてください、はい、というわけでもう一曲が、はい、斉藤さんどうぞ。
はい、じゃあねロボットアニメのねオープニングとしては王道ではないです。ロボットの名前も言わないし技の名前も言わないけども、この世代だったらみんな多分相当好き、装甲騎兵ボトムズのオープニング炎の定め、
うん、
知ってる知ってる知ってる知らないの
知ってるだろ
覚えてない覚えて、覚えて全く覚えてない。
ボトムズの主題歌
だよ。とにかくね、とにかくそのボトムズってアニメ自体がまずね子供に向けてはない、非常に大人を意識した作りのアニメで、でこれがまたね曲が渋いのよ本当にね、あの渋さ、これ歌ってる人クレジットね鉄って人なんですけども、とにかくね声がすごい渋いので、すごい渋い声のこの鉄って人の正体が小田哲郎さん。
それをね知ったの大学生ぐらいの時 で、
うん、で僕もねあの大人になってから知ったんだけど、
俺知った時すげえ衝撃だったんだよね。
結局そのねあの契約上小田哲郎の名義で出せなかったっていう話があって、
でもこの頃は新人歌手とかじゃなかったのかな、
鉄さんは。ね、違ってたらごめんなさいって言っておきながら話すと、なんかねこのレコーディングをした時にもう小田哲郎としての所属が決まっちゃったのかな。
ああ、はいはいはい、
確かどっかレコード会社に所属が決まってて小田哲郎の名前で出せなかったっていうのを何かで読んだ気がします。
いやかっこいいよね。
でこの曲はねオープニングすごい渋くてかっこいいんだけども、エンディングもねものすごく大人びてて、できればあのセットで
皆さん、あエンディングも鉄、
そうそう鉄さんの、
あなんだ、ね、エンディング逆に覚えてないの、
はい、じゃあエンディングはまた別の機会に、ねはい、それでは聞いてください、炎の定めで。
はい、というわけで
このボトムズって一切言わない、
ね、言わないし、もともとボトムズっていう
ボトムズもさ
ロボットがいないからね、
ないよねそう、それはさ俺も当時思ったの
そうね、
あれが、主人公の乗るやつがボトムズかと思ったら、あれスコープドッグじゃん。
そう、一応ねなんか略でもってボトムズっていう強引な設定があるんだけども、でもそんなことよりもやっぱりその戦争に身を投じているあの傭兵たちがその
ボトムズ、底辺にいる連中ってことか、
そうそうそうっていう意味でのボトムズっていうのもあるし、
はいはいはい、
番組の中でもね一応ねスコープドッグとかああいう傭兵たちのことをねボトムズ乗りって言ったことがあるんだけど、あるんだけどもうなかったことに
そうか、底辺層にいる傭兵連中のことをボトムズっていう、
ボトムズっていう説もあるし、あなんか、なんかその英語でなんとかなんとかなんとか兵器の略でボトムズっていう説もあるし、
作詞が高橋涼介さ ん、 んです、ね、
そうだよね、
そうだねとかね、はい、
ダグラムもそうだよ、
ダグラムもそうですね、
作詞
監督、監督でしたっけ、原作監督ですね、はい、はい、で僕です、僕は僕があ
れだろう、
はいはい、マイフェイバリットアニメの、機動警察パトレーバーの一番最初の OVA の曲未来ハラバーズと。
それさ、順番があれだけど、
はい、
パトレイバーって、
はい、
テレビでやってたのの前に OVA があるの、はい、
そうそうそう、
あ、
そうなの、知らなかった。OVA 化されてテレビが放送されて映画になって、
あれはねだから漫画とアニメが一体だったんですよ。
んそうだっけ、
マルチメディアって当時で言うマルチメディア展開ってやつで、だからアニメ化と漫画化がほぼ同時。
漫画さ24巻だから、
うん、
3巻だからじゃん、
うんうん、
あれ何やってる時に OVA が出てたの
っていう時に OVA が、
あそうなんだ、
一番最初は OVA、
あのほら僕らが子供の頃のさ、マジンガジェットとかさ仮面ライダーとかデビルマンとかって原作者のプロットがあって、でテレビの作品がスタートすると同時に雑誌が連載されてっていう、その同時で進行してるのがよくあったんだけども、それと同じようなことやってたってこと？
まあ 全部詳しく説明すると長くなるのでかいつまんで言うと、うん、まあだって思うでしょ、うん、まあまあまあまあ、まあ、調べてください、ウィキペディアとかでね、詳しく、ね、
なんだ言ってよ、
あのざっくり言うと、その結城正美さんを中心とするヘッドギアっていう原作者集団がいて、もともとはアニメをする前提でスタートした、うん、でアニメを作ろう、アニメの企画ごっこがもともとのスタート でそっからアニメ化するってなった時に、まあじゃあ漫画も応援するね、そのアニメ化を応援するために漫画の連載も恥、結城まさみさんその前に、R っていう R で一師団で、
あれ R もアニメ化されてるよね、
R もアニメ化されてるけど前かなとかな、
あに R の主題歌も山本ま
さみ、山本さんだね、そうね確かそう
すごいね、
えガルディーンは前後するとどっちなんだ、
ガルディーンは日浦さんでしょ、日浦さんで、
そうそう、
でも
あのそういうプロジェクトじゃん、伊豆口豊とか、
ガルディーンはなんだっけ、銀河ホールをガルディーンだっけ、
未来ホール、
あ未来ホールをガルディーン、
知らないわ
それ、あってそれはライトノベル、 SF ノベル、
今で言うと
ライトノベル、ね、今で言うライトノベルで、うん、あれもそうね、そんな話だったけど、うん、それも確かアニメ化の企画が多いってたけど結局ならなかった
ね、そうね、面白かったね、
それ OVA のパッドレイバーっつうのは何作ですか、
当時はそのビデオ VHS ビデオ1本に30分入りで、うん、OVA っていうのが、うん、パトレーバーと、トップを狙えが、はいはいはい、当時2トップで動いてて、どっちかが金を使いすぎてどうとかっていう話もまあいろいろ、それは何だっけ、オレアミスの翼が金かかりすぎて作ることになったトップを狙いとか、まあまあそれいろいろあるんだけど、まあで4800円で1本出すっていうことがビジネスモデルとしては新しくて、それを成功させたのがパトレーバー
だ、何作出てたの、
一応それはね6話
だけ、
でも7も作られたのその後、一番最初は6話を作るってなって6話作ってるんだけど、でその後延長戦で1本できたりとか、そこから先で映画ができたりとか、
それ何 OVA のじゃあ1巻につき漫画何冊何巻から何巻みたいな話なの、うん、ってことなの、
ね、漫画なぞるんだ、ちゃんと
漫画はなぞってるのもある、
だからないの、
いやでもパラレルワールドなんですよ、だから
あ違うの、
なぞってなくていいんです、でも1話は一緒、1話は一緒だけど微妙に全然違うし、どっちが原作ってことでもな
く、昔のそれこそデビルマンとかゲッターロボなんかは漫画とアニメとどんどんこうずれていくんだよね、
まあ、
内容が、
まあ、なんとなく微妙にパラレルワールドになってて、
グリフォンとかも出てこないの、
グリフォンはだから
出てきてほしい
な、オリジナル OVA があって7本出て映画になりました、その後テレビになるんだけど、テレビにするときにさあどうしようってなって、じゃあ漫画をなぞろうっつってグリフォン編をやることになった、
あそれ、じゃあテレビのアニメってグリフォン編から始まってんの、
からは始まってないけど、1年半年だか1年だかやった時にネタがないってなって、
あ
じゃあグリフォン編やろうぜっつって、でもグリフォン編やると大変なことになるよとか、
なん
と
かやんなきゃいけないからね、
でグリフォン編始まって、で1年やったんでね、1年やって終わっちゃうんだよテレビ版
シーズン、そうだよね48とか
で、そうそう、で終わっちゃって、でその後そのテレビ版を出すのに3話プラス新作1本っていう売り方をしたよ、
は
あ、それをニュー OVA というわけ、
それなに3話って既存の3話
プラス、そうそう、テレビの3話プラス新作1本っていう売り方をしてた、
それは何全話出たの、じゃあ
全話出た、
じゃあ結局パトレーバーの原作は全部アニメ化されているの、
いやだから全然違うんですよ、
違うんだ、
じゃあその3話プラス1話っていうのがじゃあアニメの全話分出たわけだよね、ってことは
テレビのね、
うん、プラス1の新作も十何話あるってことで、
ね、そうそうそう、
ああそうなんだ、
その中でグリフォン編は決着しし
たんだ、
へオリジナルの話もありみたいな、
だから複雑なんだ、まあね、そのパトレイバーの映像の全容っていうのはさ、
でみんな買うからパトレイバーファン多いから、
だって全部買ったでしょ、
全部買ったし、でこれ30周年イヤーなんで、そこの池袋の丸井で30周年記念展みたいなやったりとか、今ちょうど今、有楽町の丸井で、ポスター展ってやってて、
それで今日池袋にしたの、
え違うじゃん
違うじゃん
そうそうそう、っていう複雑怪奇さではあるんだけど、
でも当時さよく1本そんな4000何本する OVA を買えたね、
だって俺全部 青春、ほぼ青春、中2ぐらいからスタートしてるんですけど、
それで言ったらさ、銀河英雄伝説なんかあれすごいよ、
家でも偉いことになって
くる、ね、全何巻あれ
100何巻
だそうだよね、
120ですよね。あのでも俺もそうか、レモンエンジェルのよう買ってたと思うわ、ビデオね、
だからお小遣いのため、うん、だから学校、だから高校出た時にバイトしてるのは全部もうデートもせずほぼほぼ全部つぎ込んでるからね、
うん、
もうほんとつぎ込んだもん。
いやでもいいんだよ、好きってそういうことだもん。
いいんだよそういうことで。
でこの前ね、あの、古川敏夫さんと仕事することがあって、
はいはいはい、これ諸星当たるの、
諸星当たるであり、篠原アスマ役である、
アスマもそうなん
です、そうなんです。で、30周年記念パンフを、持っていき、すいません、あのファンなんですって言って、これ30周年のパンフでっつって、ああっつってサインくださいっつって、
マジっすかとかってなんないんだ
でサインをいただいて名刺も出して、あ、ちょっと取りに行って書いてくださいっつって書いてもらって、日付も入れるって、あ、大丈夫ですっつって、で写真撮ってもらえばよかったなって思って、
いや撮んなかったんだ、
撮んなで言えなかった、また次仕事できる機会を作ろう
で何の話だっけ、
あ、なの未来ハラバーズね、はい、
誰の
笠原ひろ子さん、
笠原ひろ子さんってさ、 あれでもなんか役やってた、それパトレイバー、
パトレイバーじゃなくて、
歌手の人、なんか声優さんでもやってなかったっ
け、声優さんやってます、あのバイファムのカチュア、
あ、バイファム、そうねはいはいはいはいはい、そうね、
カチュアって異星人、
異星人じゃない、白い、
ああはいはい、
カチュアだよね、確かに、
笠原ひろ子さんね、当時いっぱい出てたね、
そうそう
で、トレイバーではやってないんか、
トレイバーでね、多分歌はなんかいろいろ歌ってるんです、うん、あのでね、そうで、話が飛んで、もう随分大人になって、高橋名人とね仲良くさせてもらってる時に、高橋名人と笠原ひろ子
飲むっていう話が、あったね、そんな話がね、
飲むって話があって、うん、でそこに僕の知り合いのファミコンキッドさんって人がいて、ファミコンキッドさんが加わってるんです、なんでそこに俺がいないんだっつってちょっと聞いて切れたりとか、
あ、呼ばれたんじゃなかったのか、行ってはないのか、
俺は行ってないんですよ、俺は行ってなくて、
じゃあ会ってはないのか、
会ってないん
です、あ、
そんな今度もある、
バグってハニーで声優でもしてたのかね、
バグってハニーでもなんかね、つながりがあるという話でしたね、はい、
いや俺パトレイバーといえばもう二刀優子のね、はいはいはい、さんの歌しか思い浮かばないから、
そうね、
それはテレビ版、テレビ版はテレビ版でいっぱい作られているので、
バップレコードとの癒着度がすごい癒着じゃない癒着じゃない
でも結構あれとコンディショングリーンって誰だっけ、
コンディショングリーン誰だっけ、あ、それはあれじゃないですか、コンディション、あ、誰だろう、
で何の話だっけ、
コンディショングリーンっていうのはパトレイバーの、うん、こ、何や、
違う、まあ、それ笠原ひろ子さんでしたわ、
ああ、
はい、
二刀優子さんが最初の、
そうね、
そう、二刀優子さんが歌ってらっしゃいましたね、まああのそれはそれで可愛くできてるんで、ぜひあのご紹介するのは、当時多分ビデオクリップみたいなのがあって、その中に収められてるなんか映像になってます。じゃあお聞きください、笠原ひろ子さんで未来ハラバーズ、はい、
なんで見んだよ、
聞いてないよね結局ね、2人ともね、
そうだよ、
かけてないじゃん、
かけてないよね、はい、
いつも収録の前にね聞いてるんだけど、
こちらばっかり聞かしてさ
聞かしてさっていうか、はい、そんな爽やかな可愛いポップな曲でしたね、というわけで
今日の先般はトレビだよね、絶対
なんで先般って
永久先般
今日の尺長の先般はトレビさん、
あ、本当で1位が3分くらい、ひどいひどい、はい、じゃあ締めましょうか、はい、はい、というわけでおすすめの曲ぜひ聴いてみてくださいね、というわけでエンディングのお時間となっております、今日いかがでしたか、
長い
短くしようって言ってたんね、
そうそう、いやでもロボットアニメの話やっぱ
長
引きますよ、
切らなかったらいつまでも話してるからね、ジャイアントボーグの話とかもしたいぐらいだもん、
そうだよ、
ね、すごいんだからあのアニメは、
はい、
面白かったなあれもな、
します
ジャイアントボーグね、
はい、オンエア第1話の前に全部完成してたんだよ、
そうなの、
すごくないこれって、
へ
え、安彦さんのやつ、
なんか第1話の放送前に全部完成したって噂
が、あ、そうなんだ、
本当かどうかはググってね
それ田中真由美さんに会った時ゴーグの話をしたかったらすげえ忘れてたわ、今度しよう
仲間入りさんと会って何話すかっていっぱいありすぎてわかんない。
いやでも話せない、いざ前に立つと話せない。ワンピース見てますよともね違うしさ。
それすごい難問だね、
うん、だから
どの役も触れにくいね。触れにくいって触れりゃいいんだよ。
なんかなんだろう、なんか言葉出てこなくなっちゃうんだよね。何回かお会いしたことあるんだけど。
俺は多分島津紗衣子さんとのラジオ番組の話をする。アニメトピアの話をするから。
クリーミーマミかな、やっぱり。
クリーミーマミ、
あれ出なかったっけ。
誰
クリーミーマミの、
あ、島津紗衣子さんね。
あのライバルっていう、
はいはいはい、ライバルね、
名優でさ、
それやってました、
女性歌手いたじゃん。
やってました、
あ、そうだよね。
そうです、そうです。はい、というわけでエンディングですよ。もう次の配信をお楽しみください。すみません、長くなりましてありがとうございました。お聞きいただいて、お相手はアホ坂鳥海と、
昼間と
斉藤でした。
ではまた、バイバーイ。